みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、横浜市立大学附属病院総合診療科の太田光康先生に熱中症について伺います。太田先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、熱中症を予防するには何に気をつければいいんでしょうか？
はい、熱中症の予防として重要なのは、冷房や扇風機をうまく利用し、熱中症になりやすい高齢者や子ども、慢性の病気の方々を高熱環境から守ることです。特に一人暮らしのお年寄りなどには、家族や町内会でこまめに声掛けや電話、 SNS なども利用して健康状態をチェックすることが必要です、
うん、では老化熱中症の場合はどんな注意が必要ですか？
はい、老化熱中症になりやすいスポーツ選手や労働者の方は、自分で自分を守るためにいつもより早めに休憩を入れることが重要です。はい、また組織としても熱中症予防策を立てる必要があります。具体的には、体力の程度に合わせて運動の強さを調整すること、暑い時間帯を避けること、汗が蒸発しやすい衣服にし、適切な水分補給を維持することなどが重要です。
その他に注意する点は？
はい、水分補給は手軽にできる方法ですが、適切な塩分補給も大切です。厚生労働省は、水1リットルに対して親指、人差し指、中指の3本で1つまみまたは2つまみの食塩を溶かした食塩水を20分から30分おきにコップ1杯から2杯飲むことを推奨しています。
はい、
ただし高血圧、腎臓病の方はかかりつけ医によく相談して飲み方を決定してください。特に高齢者では喉の渇きを感じにくくなっていますので、定期的に水分、塩分補給をすることが必要です。
さて、今年は新型コロナウイルス感染症の予防のために夏でもマスクを着用していますが、熱中症への影響はあるんでしょうか？
はい、先頃新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた熱中症予防に関する提言が発表されました。
はい、
基本的な予防対策はこれまでお話しした通りですが、マスク着用によって生じる体への負担についてコメントがなされています。
うん、
人は呼吸によっても熱を発散しています。そのためマスクを着用してジョギングをすると熱中症になるのではないかと報道されることも多いですが、熱中症の発症に関わる体の中心部の体温には差が出なかったことが報告されています。しかし心拍数や呼吸数、体内の二酸化炭素が増加し、マスクをつけている部分の体温が他の部位よりも摂氏 1.76 度上昇するため、マスク着用で体に負担がかかることは事実です。ソーシャルディスタンスが保てれば適宜マスクを外しましょう。
わかりました。太田先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は横浜市立大学附属病院総合診療科の太田光康先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りいたしました。